4番フォトニュース6台あります。ホームページにも掲載中。 QR コードが載っています。香りを聞く行動講座、1月15日29日歴史民俗資料館にて。行動は飛鳥時代香木が淡路島に流れ着いたことが歴史の始まり。途絶えることのない香りを帯びた香木は姫君の嫁入り道具として用いられたそうです。香りを聞いて種類を当てる組香という遊びも体験。すっと心が清められるようなとてもいい香りに心身が癒される優雅なひとときとなりました。写真は4枚。1枚目は火を使わない電気香炉の写真、2枚目は歴史を感じるお香、2枚貝の中に入っています。3枚目は皆さん真剣に受講していました。行動を披露する人と見守る受講者。4枚目は3種の香りを体験。行動の道具がお盆に並べられています。取材市民レポーター富岡元恵、小野ゆかり。作品に対する情熱が伝わる大東アーティスト展、2月8日から2月12日、サーティーホールにて。会場にはたくさんの力作が並び、来場者からは作品に対する情熱が伝わりました。同じように頑張りたい。私も何か作ってみようかなという声が聞こえてきました。写真は4枚。1枚目は興味深く作品を見つめる来場者たち。壁に多くの作品が展示されています。2枚目は、サンゴミズキのオブジェ。真ん中に花を飾った作品です。3枚目は、写真のように精巧に描かれた絵。女の子のピエロの絵です。4枚目は、おやつの包み紙をちぎって貼ったエコ絵画。カラフルな貼り絵です。取材市民レポーター竹重俊成。防災を考えるきっかけに、サーティーで防災展示、2月8日から12日サーティーホールにて。蓄光材を使った非常口の案内板や段ボール製のトイレなどが展示されていました。来場者の中には大東水害の写真を見ながら、あの時は大変だったと当時を振り返る人や、防災について考える良いきっかけになったと話す人もいました。写真は3枚。1枚目は防災関連の図書がずらりと並んでいます。2枚目は1分で組み立てられる段ボール製のトイレの写真です。3枚目は昭和47年水害の様子。水の中を自転車で走っている人もいます。取材市民レポーター竹重俊成。琴演奏会と足湯で心も体も温まる。高齢者の健康を考える日、1月14日総合福祉センターにて。緑風館高校総曲部による新春にふさわしい琴演奏が会場いっぱいに広がり、参加者も熱心に聞き入っていました。その後、素晴らしい演奏の余韻とともに足湯に浸かり、心身ともに癒されるひとときとなりました。写真は3枚。1枚目は、花は咲くが演奏されました。真剣に演奏している学生。2枚目は、一音一音心を込めて演奏している手元の写真です。3枚目は足湯が気持ちよくてうとうと椅子に座り足湯をする参加者。取材市民レポーター森川康夫。 大東市で第九を歌おう。未来第九演奏会、1月15日、キラリエホールにて。NHK 大河ドラマのテーマ曲から始まり、大東三好長慶会がゲストとして登場し、大いに会場を盛り上げました。その後は、未来合奏団の演奏に合わせて、4人の声楽家と未来大工合唱団の壮大な歌声がホールを包み込み、訪れた人々の心を癒すひとときとなりました。写真は4枚。1枚目は指揮者に合わせて演奏します。演奏者たちの後ろには合唱団も勢ぞろい。2枚目は迫力のある演奏で会場も盛り上がりました。会場全体の様子の写真。3枚目はホールに響き渡る歌声。2人の女性の声楽家が歌っています。4枚目は大東三好長慶会の皆さん。右手を挙げてポーズする皆さんの写真です。取材、市民レポーター、竹重俊成。冬の野鳥について詳しく学ぼう。野鳥観察会、1月21日、深北緑地にて。空中や水辺で気持ちよさそうに活動する野鳥たち。専門家の解説を聞きながら、野鳥の名称や特性などについて学びました。参加者は、深北緑地には多くの野鳥が生息していると知り、一羽一羽に注目しながら観察を楽しみました。写真は4枚。1枚目は、カモにもいろいろな種類があるのだそうです。たくさんのカモが泳いでいます。2枚目は、童心に帰り野鳥の姿を探します。望遠鏡を覗いている女性。3枚目は、熱心に解説を聞く参加者たち。水辺を見ながら聞いています。4枚目は、寒さも忘れて興味津々。たくさんの参加者が観察しています。取材、市民レポーター、川村智之。以上で4番フォトニュースを終わります。
次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくはお問い合わせください。なお、定員、申し込みなどのお知らせがない場合は申し込み不要です。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは、最初に072をつけてください。現行の締め切り日。5月号は3月23日木曜日。6月号は4月18日火曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載されているイベントなどは、中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。また、イベント参加や来庁時には検温し、マスクを着用してください。なお、各情報は2月15日時点です。5番お知らせ、33台あります。子ども医療費助成制度の対象を18歳までに拡充。4月受信分から大東市子ども医療費助成制度の対象を15歳の年度末から18歳の年度末まで拡充します。所得制限はありません。対象、申請不要。平成19年4月2日以降に生まれた人は、3月に 新医療証を発送します。申請要、平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれの人は、2月に申請書を送付していますので、希望する人は申請書を提出してください。問い合わせ、福祉政策課。電話、870-9626。令和4年度、学校給食費の徴収額が確定します。1年間の喫食実績をもとに、令和4年度の学校給食費が確定します。私立小中学校に在籍の児童・生徒の保護者には、3月中旬に通知文をお送りしますので、金額や納付方法をご確認ください。第10期の納付期限は3月27日です。過去に未納がある人はお問い合わせください。問い合わせ、学校管理課、870-9642。重度障害者児のタクシー初乗り料金を一部助成。1回の乗車につき、初乗り料金のうち500円まで。利用券の交付枚数は最大24枚。申し込み月により異なります。対象、身体障害者手帳1、2級、療育手帳 A 判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持し、障害者支援施設などに入所していない市民、所得制限があります。持ち物、各手帳、申し込み問い合わせ、障害福祉課、870-9630。国民年金基金をご存知ですか？国民年金基金は、国民年金に年金を上乗せする公的な制度です。国民年金の第1号被保険者、自営業者などの人で、保険料を納めている20歳以上60歳未満の人や、60歳以上65歳未満の人、海外居住している人で国民年金に任意加入している人が加入できます。掛金は年末調整や確定申告の際、社会保険料として全額が所得から控除されます。また、受け取る年金にも、公的年金等控除が適用されるなど、税制面で優遇措置があります。問い合わせ、全国国民年金基金大阪支部、0120-654192。国民健康保険の届け出は14日以内に。加入の届け出、会社の退職などにより、社会保険などを創出して国民健康保険に加入する場合は、社会保険の創出日、退職日などの翌日から14日以内に届け出る義務があります。健康保険資格創出証明書が届かない場合は、ご相談ください。届け出が遅れた場合、保険税は届け出をした月からではなく、社会保険が創出した月まで遡って付加されます。持ち物、会社で証明された健康保険資格創出証明書、保険税引き落とし口座のキャッシュカード、脱退の届け出、大東市から他市に転出した場合や、会社に就職して新しい健康保険に加入した場合は、新しい健康保険証の交付の有無にかかわらず、市の国民健康保険証は使えません。誤って使用すると、市が負担した額の返還を求めることとなりますので、ご注意ください。持ち物、国民健康保険証。お持ちの人は高齢受給者証や限度額適用認定証など、 会社の健康保険証、会社の健康保険に加入した人、郵送での手続きも可能です。問い合わせ、保険年金課、870-0521。国民年金保険料の納め忘れにご注意。20歳以上60歳未満の自営業者や学生、フリーターなどの皆さん、国民年金保険料の納め忘れはありませんか？納め忘れがあると、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金が少なくなることや、受け取れなくなることがあります。納め忘れの防止には、口座振り替えやクレジットカードでの納付が便利です。問い合わせ、森口年金事務所国民年金課、0669923031。電話による納付勧奨を実施。対象、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付が滞っている人。株式会社カスタマーリレーションテレマーケティングに委託し、3月中に開始する予定です。納付勧奨があれば、速やかに納付または納付相談をしてください。なお、納付勧奨時に銀行名や口座番号を聞くことはありません。詐欺などの疑わしい電話があれば、ご連絡ください。問い合わせ、保険収納課、870-9619。税の申告はお済みですか？個人住民税の申告、所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税の確定申告と納税は、期限までにお願いします。個人住民税の申告。申告期間、3月15日まで。ただし、土曜、日曜日、祝日を除きます。午前9時から午後5時30分まで。場所と問い合わせ、課税課、870-0418。確定申告。申告と納税の期限、所得税及び復興特別所得税、贈与税は3月15日。個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日。門間税務署の申告書作成会場。3月15日までの午前9時から午後5時まで。申告相談の受付は午後4時まで。混雑状況により早めに終了する場合があります。森口門間商工会館にて。確定申告書等作成コーナーをご利用ください。申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成し、e-Tax による送信、郵便や信書便による送付、または税務署の時間外収受箱への投函による提出が便利です。問い合わせ、門間税務署、0669090181。廃車の手続きはお早めに。軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で、軽自動車、原動機付き自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する人に納めていただく税金です。他人に譲ったとき、スクラップにしたときなどは、必ず3月中に廃車などの手続きをしてください。手続きをしないと、引き続き税金を納めることになります。盗難にあって盗難届を出していても、廃車届は必要です。廃車手続きの場所など。種別。原動機付き自転車 125cc 以下。小型特殊自動車。手続き場所。市役所、 課税課税制グループ870-9646廃車に必要なもの標識ナンバープレート本人確認書類原動機付き自転車申告済証なくても構いません。軽二輪 125cc 超から 250cc 以下二輪の小型自動車 250cc 超場所は近畿運輸局大阪運輸支局宮川市高宮栄町 12-1-050-5540-2058 廃車に必要なものはこちらでお問い合わせください。軽自動車三輪四輪場所は軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所高槻市大塚町 4-20-1 電話 050-3816-1841 廃車に必要なものはこちらでお問い合わせください。以上問い合わせは課税課870-9646盗難防止用ネジの取り外し方の確認を原動機付き自転車のナンバープレートに盗難防止用ネジを取り付ける人が増えています。転出転入や廃車登録抹消などの手続きの際にはナンバープレートを返却していただく必要があります。盗難防止用ネジが取り付けられているナンバープレートは業者での取り外しとなり費用がかかる場合があります。問い合わせ課税課870-96464月から市税の納付方法が変わります。4月以降発行される納付書には地方税統一の二次元コードが印字されます。これにより全国の金融機関並びにクレジットカードでの納付も可能となります。詳細は広報誌5月号に掲載します。問い合わせ納税再建課870-0422港銀行が公金の取り扱いを終了します。3月31日をもって本市収納代理金融機関及び上下水道局収納取扱い金融機関の取扱いを終了します。4月1日以降は納入通知書などに指定の納付場所として記載されている場合でも港銀行窓口での公金納付及び口座振り替えはできませんので他の収納代理金融機関などをご利用ください。なお地方税統一の二次元コードが印字されている納入通知書については4月以降も港銀行を含む全国の金融機関で利用できます。問い合わせ会計室870-0762お客様センター871-1193消防クイズを開催します。火災予防について学べるクイズに答えると正解者の中から抽選で消防ホースを使用したペンケースなどをプレゼントします。締め切り3月15日まで。申し込み方法など詳しくは消防本部ホームページに掲載しています。 QR コードが載っています。問い合わせ消防本部予防課872-2342知って備える予防救急。救急車で搬送される怪我や病気の中でも日頃のほんの少しの注意や心がけにより大きな怪我などを未然に防ぐ予防救急という取り組みがあります。転倒転落やヒートショックなどを予防し安心で健康な生活を送ることができる環境づくりを始めましょう。 消防本部ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、消防本部警防課、875-0249。春の全国火災予防運動、3月1日から7日、全国統一防火標語。お出かけは、マスク、戸締まり、火の用心。住宅防火、命を守る、10のポイント。4つの習慣。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは、火のそばを離れない。コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。消火器などを設置し、使い方を確認しておく。避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。防火防災訓練への参加などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。住宅用火災警報器。住宅用火災警報器は、煙を早期に感知して、火災の発生を音声や警報音により知らせます。いざという時のために、正常に作動するか、定期的に確認しましょう。作動確認。点検ボタンを押すか、点検紐を引くと、作動確認ができます。作動確認しても、住宅用火災警報器に反応がなければ、本体の故障か電池切れです。写真が掲載されています。2種類の火災警報器の点検ボタンの位置と点検紐の位置が記されています。問い合わせ、消防本部予防課、872-2342。聞こえを支援、ヒアリングループを設置。補聴器などを使用されている人の聞こえを支援する設備、対話用ヒアリングループを障害福祉課の窓口に設置しました。マイクを通した音声を直接補聴器などに伝えることができ、補聴器をお持ちでない人も専用の受信機で聞くことができます。また、音声を文字に変換し、タブレットに表示することもできます。問い合わせ、障害福祉課、870-9630。見守りサービスの利用料金を助成します。ハローライトと代理訪問を併用するヤマト運輸の見守りサービスの月額利用料金を助成します。ハローライトとは、電球のオンとオフの動きを計測し、24時間動きがない場合に、緊急連絡先にメールを送信する機能を持った LED 電球のことです。この電球は、口金 E26、明るさ 400W 相当です。電球を交換するだけで利用可能で、特別な通信設備は不要です。受付期間、4月3日月曜から。対象、市内在住かつ本市の住民基本台帳に記載されている一人暮らし、または同等の75歳以上。助成内容、月額利用料1078円、税込みです。QR コードが載っています。サービス全体をイメージした図が載っています。基地局が設置先のハローライトの異常を検知し、クラウドへ。クラウドはメールで 登録されている通知先とヤマト運輸猫サポサービスセンターへ異常を通知。メールを受け取った通知先は設置先へ電話するか訪問し、場合によってはヤマト運輸猫サポサービスセンターに訪問依頼。依頼を受け取ったヤマト運輸猫サポサービスセンターはヤマト運輸スタッフに訪問を指示。スタッフは設置先に代理訪問をし、また市区町村の相談窓口に連絡します。対象地域は全国実証サービスです。ただし、離島その他一部の地域を除きます。申し込み問い合わせ、高齢支援グループ870-0513、障害者手帳アプリミライロ ID で公共施設の利用料金を割引。ミライロ ID は障害者手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳が交付されている人を対象とした障害者手帳アプリです。障害者手帳の情報をスマートフォンアプリに登録し、登録した情報を表示することができます。障害者割引制度がある公共施設などを利用する際に、ミライロ ID のアプリ画面を提示することで、利用料金などの割引が受けられます。問い合わせ、障害福祉課、870-9630。子育て・介護関係手続きのオンライン申請受付を開始。マイナンバーカードをお持ちの人は、子育て・介護関係の26手続きがマイナポータル・ぴったりサービスから申請できるようになります。対象となる手続きなどについては、ホームページまたはマイナポータルに掲載しています。マイナポータルの QR コードが載っています。開始日3月15日水曜日。問い合わせ行政サービス向上室870-9631。福祉の就職総合フェアスプリングイン大阪。府内にある福祉関係168法人が集結し、採用担当者などと面談ができます。3月11日土曜日、一部は午前10時から午後0時30分、二部は午後2時30分から5時、二部入れ替え制です。場所は OMM2 階、大阪市中央区大手前 1-7-31。対象、学生、求職者、既卒者など。問い合わせ、大阪福祉人材支援センター06-6762-9020。愛の献血、3月8日水曜日午前10時から正午と午後1時から4時、オペラパークにて400ml のみです。マイナンバーカード休日交付申請補助。交付は通知書がお手元に届いている人のみです。申請書の作成補助希望の人は、本人確認ができるもの、顔写真入りは1点、それ以外は2点を持参してください。通常業務は行っていません。3月12日、26日、いずれも日曜日、午前9時から午後4時30分、場所と問い合わせ、市民課870-0457。住の道新橋の定期点検。JR 住の道駅東付近に位置する住の道新橋は、毎年11月までの第3木曜日に定期点検を行っています。点検時は通行止めとなり、ご通行の皆様には、大変ご迷惑おかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。3月16日木曜日、午後11時から 17日金曜日午前1時30分まで。問い合わせ道路課870-9674。墓参用臨時バスを運行。お彼岸の墓参用臨時バスを次の通り運行します。近鉄バスで行きの JR 四条縄手駅発飯盛霊園行きは3月18日と20日、22日から24日の午前8時から午後1時、毎時0分。帰りの飯盛霊園発 JR 四条縄手駅行きは午前8時から午後1時、毎時38分。19日と21日、行きの JR 四条縄手駅発飯盛霊園行きは午前8時から午後1時は毎時0分と30分。帰りの飯盛霊園発 JR 四条縄手駅行きは午前8時は38分。午前9時から午後1時は毎時8分と38分。午後2時は8分です。開門時間、3月18日土曜日から24日金曜日は午前6時から午後7時、それ以外は午前7時から午後7時。問い合わせ、飯盛霊園組合、0743-781195。不動産無料一般相談、毎月第1、第3月曜日に不動産無料一般相談を行っています。3月20日、4月3日、いずれも月曜日、午後1時から4時、1回30分以内、市役所にて。相談員、第1月曜日は全日本不動産協会、第3月曜日は大阪府宅地建物取引業協会。申し込み問い合わせ、都市政策課、870-0483。GPS 発信機能付きスマートタグ購入費を補助。認知症高齢者の迷い人対策として、GPS 発信機能付きのスマートタグの購入費用を助成します。受付期間、4月1日から。対象、市内在住、かつ本市の住民基本台帳に記載されている人のうち、次のすべてに該当する人。1、海底長谷川式簡易知能評価スケール簡易の認知機能テストが20点以下、または認知症の診断あり。2、非課税世帯。3、対象者が行方不明となった際に、対象機器及びスマートフォンなどを利用し対応できる親族などがいること。助成内容、初回購入時の購入費を助成。上限5000円。申し込み問い合わせ、高齢支援グループ、870-0513。組織機構を4月から変更します。さまざまな行政課題に対応し、住民サービスの向上を図るため、4月から組織機構を変更します。主な変更は次の通りです。都市経営部の新設。所属課を都市政策課、資産経営課、市営住宅管理課とし、都市経営の観点から都市計画、財産活用、管理を一元化。環境課を環境室に変更。環境室を政策部門と事業部門に改編し、環境施策を強化。子ども室の名称を子ども家庭室に変更。子ども家庭庁の創設に合わせ、子育て支援を強化。都市魅力観光課の名称を観光振興課に変更。シティプロモーション業務を 秘書広報課へ移管し、観光施策に特化。教育企画室の新設。教育総務部と学校教育政策部の両部に連なる室を創設し、教育施策を強化。問い合わせ、戦略企画課、870-0404。総合文化センター掲示板でサークル会員募集。1階エントラスの掲示板でセンターを利用する団体の活動、メンバー募集などのお知らせを行っています。問い合わせ、サーティーホール、873-0030。3月は児童扶養手当の支給月です。1月、2月の2ヶ月分を3月10日金曜日に振り込む予定です。転居・転出などがある場合は、必ず届出が必要ですので、窓口へお越しください。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。明るい選挙啓発標語が決まりました。昨年11月に募集した大東市明るい選挙啓発標語は、選考の結果、次の通り決定しました。さあ行こう、明るい未来、気づく一票。たくさんのご応募ありがとうございました。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、870-0764。寄付、中島義弘さんから5万円。大阪シティ信用金庫住の堂支店から福祉事業にと35,296円。清水克美さんから自治振興事業にと3万円。匿名の人から1万円。株式会社双葉化学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円。自供述体操クラブから福祉事業にと3000円。寄贈、大東市青少年指導委員会から市立小学校中学校幼稚園の教育振興にと書籍153冊。パナソニックインダストリー労働組合大東支部から生活困窮世帯にと日用品一式50セット。一人親家庭の就労を支援します。履歴書の書き方や面接動向、就職後の定着支援など、あなたに寄り添った伴走型の支援です。国家資格を持つキャリアコンサルタントが、求職活動や転職活動を行っている、これから始めようと考えている、一人親のお母さん、お父さんを対象に、求人案件を紹介しながら、職種やエリアなど個々の希望に沿った就労相談を無料で行っています。就職に役立つ講座も無料で定期的に開催していますので、ぜひ参加してください。パソコン講座。パソコンは仕事に直結する大切なスキル。基本から学べます。グループワーク、ゲーム感覚で楽しみながら学びます。新しいスキルや就職に役立つスキルを身につけることができます。大好評、あなたの働くを応援します。ファイトとダイトン。23ページの催しのその他に関連記事があります。まずは、お気軽にお問い合わせください。電話相談も可能です。詳しい QR コードが掲載されています。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。これで5番お知らせを終わります。